はい、お便り会でございます。
はい、お願いします。
いつもトシボーイズさんのチャンネルを楽しく拝見しております。林さんファンの下道の町に住んでいた女と申します。先日会見北陸ツアー最終日、5月5日の黄昏の部に参加させていただきました、
うん、夜ですね。
感想をお伝えしたくお便りした次第です。
はい、ありがとうございます。
会見はさまざまな話題が飛び交う非常に興味深い内容で、呪いあり不思議あり、ここでしか聞けない話あり、笑いあり、愛あり、まさに会見という名前にふさわしいトークイベントで楽しい時間を過ごせました。ありがとうございます。
じゃあこちらこそです。ありがとうございます。
しかし内容もさることながら、最高列の席からでも感じる、キラキラした眩しい林さんオーラに終始圧倒されっぱなしで、眼福の極みでございました。
お
ー、サイン会にも参加させていただきました。林さんとたくさんお話ししたかったのに、うん、緊張のあまりなぜか間違って田中さんと多く話してしまいました。
なんで間違えんねん。
かっこ田中さんも大好きです。やついさんもアプスさんもとても素敵で、うん、皆さんのサインをいただき一緒に写真も撮らせていただいて、大満足の私は肝心の T シャツを置いたまま帰ろうとしてしまい、やついさんに呼び止められました、うんうん。実はやついさんの守護霊のお話を聞いて一つ思い出した話があったのでお便りしたいと思い、
はい、
私は林さんに階段をお送りしますと、緊張でかすれそうになる声を振り絞って一言だけお伝えしました、
うん。
その約束を果たすべく今それを書いてみたのですが、仕上げてみると、うん、ただのどしもネタの長文になっており、あまりにひどいので残念ですが お送りすることは断念しました。
聞きたいな。
次は6月の福岡です、
うん。
行ける人が羨ましいです。もし来年も開催していただけるのであればまた参加したいと思っております。うん。最後までお読みいただきありがとうございました。
ありがとうございます。こういうのばっかり読んで、
あ、どしもネタの、
いや違う、そっちじゃなくて、
やつですか。
そっちじゃなくて
長文の、
いや違います違います違います。
これどういうこと。怪談を送りしようとしたら、
うん、
内容が下ネタだったってこと
じゃない。
どういうことそれ。
式上霊的なことなんじゃないの。
ああ、そういう可能性はあるか。
いやらしい心霊体験で、
はいはい、そっちがメインになってきちゃったって
こと、ね。文字起こしして読んでみるとかなり
思ってたより
リアルで、
あの生々しい感じだったってことかな。
そうそうそうそう、だからちょっと難しいから送るのやめましたってことなんじゃないの。
なるほどね。
うん、おそらくね。
まあ全然送ってくれていいけどね。
読むネタでも全然岸本さん、うん、ね、前も結構あったしね、いろいろ、
うん、まあ全然ありだと思いますんで、
ぜひぜひ送ってくださいよ。
ぜひ送ってください。
ぜひ、はい、お願いします。
じゃあこちら行きたいと思います。はい。月の光と申します。
かっこいいな。
はい。4月29日のトシミナティで体内記憶の話がありましたが、うん、関連する話があるので送らせていただきます。
はい。
私の娘は8歳ですが、最近のぶみさんの絵本、
うん、
体内記憶図鑑を見せたところ、
うん、
急に生まれる前のことを思い出しました。昔のことだから忘れてることも多いけどと言いつつ、雲の上での生活についてあれこれ教えてくれました。
すげえじゃん。
一度聞いてみたかった、なぜ私を選んだのかを質問したところ、
うん、
娘は3人のお母さん候補の女性の中身を見学したそうです。
中身。
1人目は美人だけどドアを開けたら汚くてびっくり、2人目はセレブだけど眩しくて落ち着かなかった、
うん、
3人目は綺麗でも汚くもなく普通だった、
うん、
どうやら3人目が私だったようで、ママが一番マシだったからと教えてくれました。期待外れの返答で残念でしたが、思い出すたび笑えます、
うん。
あと男と女どちらに生まれるかは自分で決めるそうで、男女どちらにするか悩んで決められず、神様にどっちがいいと聞いて決めたと言っていました、
うん。
娘は優柔不断なのですが、生まれる前から性格は変わらないんだなと思いました、
うん。
最後まで読んでいただきありがとうございますということでいただきました。
ありがとうございます。男女選べるんだ。
また新事実発覚でございまして、
3人の中から選ぶ。
3人、まあなんか毎回でも大体みんな選ぶシステムだな、うん、お母さんの候補が あって、
そうっすね、
穴に入るとかもあるけど、
はいはい、
中身を見れるんだね、見学、
うん、
だから見た目綺麗だけど中が汚いっていう、
性格悪いってことよね、最初の人
ってことなんだろうな。
で2人はセレブでキラキラしてちょっと眩しいと、
そうそう、だからまあちょっとね、うん、あの金持ちの家みたいなことだったのかな、
そうか、うん、3人目が
一番まともっていうか普通だったっ、ま
あ、落ち着く安心っていうことでそっちを選んだというね、うん、
なるほどな、
うん、
これもまあちょっと選択肢3人っていうのはあれだけどね、他これ全部外れってなったらどうすんだろうと思ったけど、
その中から消去法で
選ぶ、もう選ぶしかないのか、
うん、じゃない、チェンジチェンジってできないんじゃない、次の、
まあできなそうか、
次の待ちます、ま
あ、それも運っぽいよな、
うん、
うんうん
う
ん、
そうね、で男女も選べる、
なるほどね、
うん、いいじゃん、じゃあ、
ま
あ、ちゃんと
面白い、
選んで岸本さんは岸本さんのお母さんを選んで、私は三重を、
まあちょっと記憶ないけどね、
そりゃねえやろ
今んところ、
まあ
もう40だけど
三重でよかったわやかましいけど優しいし、
まあでも、
うん、
なんで選んだかって考えたらちょっとなんでだろうと思うけどな、うん、
さっきも LINE 来て60になって1週間経ちましたっつって自撮り送ってきたし、
ああ
やっぱ可愛いわ、三重
よかったじゃん、
三重でよかった、
すごいいいいいところにね、あの選んだということで、
まあ外見普通で中身やかましいけどね、
うん、
むちゃくちゃ
すっごいあれだったんじゃない、
何
ものすごいウーハー聞いてる部屋だったんじゃない
あうちの母親がね、うん、むちゃくちゃやかましいからな、ずっと喋ってるから、まあまあよかったね、
まあまあ、はい、
うん、
じゃちょっとこれ変わったやつっぽいんで、
お、
巨大パンダさんかな、
巨大パンダさん、
ありがとうございました、トシボイズの皆さんこんにちは、いつも面白い動画見させていただいております、
ありがとうございます、
特に死神編が面白かったです、
うんうん、
日本の死神のイメージが韓国とこんなに違うとは思わなかったのでとても興味深かったです、
お、そうなんだ、
なので今日は韓国の死神を紹介したいと思います、韓国では死神のことをチョスン冥界、チョスンサザ、冥界の使者かな、日本語訳すると、
うん、チョスンサザ、
もしくはチョスンチャサと言いますが、ややこしいのでここでは死神とします、
はい、
韓国の死神は3人1組で仕事をしていて、
うーん、
その中の1人はマネージャーにあたります、
うん、
なので地方によっては2人だけ来ると思われることもあります、
へー面白い、
死神は人々の寿命が書かれた名簿に従い、
うんうん、
死ぬ予定の人のところを訪ねます、
うん、
そしてその人の名前を3回呼びます、
うん、
多分本人確認のためだと思います、
うん、
書類の手続きもあるので筆も持ち歩いているとのこと、
うーん、
そう、彼らは冥界の公務員なのです、
うん、
悪意を持って人の命を奪ったりするのではなく、ただ名簿通りに執行しているだけなので怖がられることもありません、むしろ亡くなった人の家族はサザバという死神のためのご飯を用意するのが一般的、
うん、
サザバは3人分のご飯、醤油、お酒が基本ですが、履物、お金も置きます、
うん。
死神は仕事上あちこち歩き回るから足が疲れるだろうとのことで、履き替えるものを用意するのです。お金は経費に使ってくださいという意味です。
うん、
私にも祖父が亡くなった直後、祖母が急いで サザバの支度をし始めた記憶があります。家族や親戚に連絡を回すなり、葬儀場に連絡するなり、他にもやることがいっぱいあるのに、祖母はとにかくこれが先とのことでした、
うん、
最近は葬儀場に頼んだらサザバを用意してくれるので、わざわざ家でサザバを作らなくてもと当時は思いましたが、
うん、
今考えてみると祖母のやり方が正しかったです。死神は葬儀場までは来ないでしょう、
うんうん、
忙しいでしょうし、ただサザバに用意されているお酒の飲みすぎか、名前と年月日が同じ人を間違えて連れて行ってしまったとか、名簿を人に盗まれて寿命を書き換えられて大騒ぎになったという伝承が本当に多いです、
うん、
お酒のせいではなく仕事疲れでミスをしているのかもしれません、
うんうん、
こういうデタラメな死神でも元人間だったものが冥界で死神として就職した という設定なので、人の立場で考えてくれる温かい一面もあります。家族の夢に現れて最後の挨拶ができるように配慮をしてくれるとか、大事なことが終わるまで待ってくれるということもあるらしいです、うん、だから今は死ねない事情がある方は死神とネゴしてみたらいかがでしょうか。ちなみに賄賂も受け取っているらしいので、そこも試した方がいいと思います。下手な日本語ですが最後まで読んでいただきありがとうございます。また今度機会があれば投稿させていただきます。
ありがとうございます。
ということでいただきました。韓国の方なのかな、この感じだと。へえ、でも韓国の死神っていうのがあるんです ね、うん、ね、チョスンサザっていうんだ。
チョスンサザ面白いですね。
なんかだから、ね、あれみたいな感じよな、生き神だっけ、なんだっけ、なんか
何すかそれ、
漫画であったよね、そんな市役所かな。
ああ、市役所ね、うん、ありましたね、亡くなった人が行くとこね、役所。
なんかそういう感じのイメージに近いのかもしれないな。
そうっすね、うん、確かに。ああ、多分あれ近いね、すごいね、
公務員感あるし、うん、なんか別にだからなんていうの、気まぐれでこう人の寿命を取るとかではないっていうところは、うん、ね、まさにこんな感じだと思いますね。
生前こうでこうだからとかっていうね、うん、で生まれ変わるとこうですよっていうのがきちっと決まってるみたいな、
うん、もう何年何月何日に死ぬって決まってるってことでしょ、うんうん、人間はっていう ね、うん、
日本だと地獄の大山府君っていう、
うん、
まあ王様がいて、
うん、
まあ閻魔大王とかいろいろいるんですけど、うん、その中の流れの一人で大山府君っていうのは、大山府君っていうのがその寿命の表を持っていて、
うん、
安倍の生命とかはなんかその筆とか硯を持ってそれを書き換えてくれっていう風に、大山福君祭っていうのをやって、偉い人の病を取り除いていたみたいな話もあったりするし、寿命を
先延ばしにしたってことね。
そう、なんか面白いよね、ああいうのとか聞くと。やっぱその国内国外でこんなに違うんだって思う、うん、
まあでもやっぱ共通する点も結構あるし、
うん、
なんだろうな、やっぱ死生観そういうの意外とアジアだと近いのかな。
うん、だしあれですもんね、エジプトとかでもさ、
うん、
まあ、ちょい違うけどミイラを作る神様ってアヌビス神っていうじゃん、
うん、
あいつも黒いもんな。
アヌビス神ってなんか動物っぽいやつでしょ、
山犬、
うん、なんかあの、
う
ん、
頭がね、
そうそうそう、
あいつも黒いもんな、なんか
黒いっちゃ黒いね、
うん、黒なんだやっぱりね。まあ夜とかそういうことをイメージしてるんでしょうけど、
うん、ド派手なやつあんまり聞かないね。
メキシコはそうですね、
サンタムエルってのやつ、うん、
メキシコはむちゃくちゃ、あの死の女神は超カラフル、
まあでもあれこそもう死神みたいな見た目だけどな、
う
ん、
そうそう、
うん、
カラフルで色で違うし、まあまあまあ、意味合いが。
へえ、ちょっとでもこれ興味出るな、うん、韓国って結構違いありそうだ ね、いろいろ調べたら、
近いのにこんなに違うんだって思うよね、
うん、
一つ一つ。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
また韓国のね、何かあったら送ってください、
ぜひ。
じゃあ次は色かな、色さんでいいのかな、
はい、
はい、
います。
あやつさん、岸本さん、いつも動画拝見しております。さまざまな心霊経験や投稿での体験談が話されている中、私も不思議な経験をしたことがあり、お便りさせていただくに至りました、
うん、
突然ですが、座敷わらしと聞いてどのような姿をイメージされますでしょうか、
うんうん、
着物を着たおかっぱの女の子が一番想像されるのではないでしょうか、
うん、
これは少し奇妙な姿形をした座敷わらしのようなものを見た私の実体験です、
はい、
私は大学生の頃、扁桃腺炎で数ヶ月に1回は高熱を出していました、
うん、
上京したてで初めての一人暮らしということもあり、慣れない土地でのストレスや住んでいた大学の寮が汚く埃がすごかったことも原因だと思っています、
うん、
1年生の夏、扁桃腺がひどく腫れてしまい、高熱により意識が朦朧とし、大学寮の先輩に救急車を呼んでもらう大ごとになってしまいました、
うん、
病院に行って点滴を受け1日入院をします。少し大きな病院だったのですが、タイミングが悪く病床が足りず、他の病院を紹介してもらうか家に帰るかの選択肢がありました。医師曰く、そこまでひどく腫れている あるいは手術をしないといけないわけではなく、扁桃腺が腫れたことによる脱水症状のため、我慢しながら水さえ取っていれば熱も引くと言われました、
うん、
実家は長崎県にあるため両親が迎えに来ることもできないのですが、次の日の8時くらいに20時くらいにおばに迎えに来てもらい、うん、都内にあるおばの家で数日間療養させてもらうことに、
うん、
おばの家は3階建ての2世帯住宅、2階におばの家族、3階におじ方の両親が住んでいました、
うん、
1階はというと、おじ方の両親が布団やカーペットの採寸の仕事をしているため客間&仕事場みたいになっており、
うん、
ドアを開けると12畳ほどのフローリングと奥に襖があり、その先は10畳ほどの畳の部屋でした、
うん、
おばの家に着くと畳の部屋に案内され、布団を敷いてもらい、おじが事前に買ってくれたポカリ5本とウィーダーインゼリーをもらってすぐ寝るように言われました、
うん、
高熱も続いており、喉の腫れは引いてなかったので、もらったポカリは頑張って飲んだものの、他には手をつけずに布団に、
うん、
また高熱が2、3日続くのか、あの課題やってないな、授業を休む、連絡を大学にしなきゃなど、いろいろなことを考えながらうとうとしていると、
うん、
急な金縛りに遭いました。仰向けで寝ており、目だけが動かせる状況の中、天井に何かが張り付いているのが見えました、
うん、
最初はぼんやり見えていたのですが、暗闇に慣れて天井に張り付いている何かをはっきりと視認できた時、
うん、
本当に驚きました、
うん、
なんと髪の長い女性が四つん這いで天井に張り付いたまま、顔だけはこちらに向けて私を凝視していたんです。
怖いじゃん。
腕や足が四つん這い状態なので正確には分かりませんが、体長は180センチは超えるのではないかと思います。その異形の幽霊は首を何度か傾けながら私を凝視し、数秒後に天井を私の視界からいなくなる形で、私の視界から見て下方向にダダダダダダとかけていきました、
うん、
そのまま視界の外で壁をダダダダダダと伝いながら近づいてくるのが分かり、金縛りにより目だけしか動かせない状況で恐ろしさに声も出ませんでした、
うん、
その異形の幽霊は視界の下方向から四つん這いで私の右側に座り、私の顔をぐっと覗き込んできました、
うん、
目と口が異常に大きく、表情は真顔、近づいてくる顔を見ながら私は気を失いました。朝起きた時、金縛りはなく、幽霊の姿ももちろんありません。しかし異常なほどの汗をかいて、布団がびちゃびちゃになっていたのと同時に、昨日までの扁桃腺の腫れと高熱が嘘のようになくなりました。熱を測っても平熱、辛い状態が数日続くだろうと覚悟していた私からしたら拍子抜けな感じでした、
うん、
おばには金縛りや幽霊のことを話さず元気になったと伝え家を出ました、
うん、
普通あのような異形の形をした幽霊を見た者は勝手に悪い影響を与えるものだと思っていたのですが、
うん、
なぜかその時私は座敷わらしさんに体を治してもらったと思っており、いろんな座敷わらしがいるんだなと思いました。姿形は異常に恐ろしかったですが、なぜか悪い気がしなかったのです。高熱の中、幻覚を見たというオチかなと思いましたが、朝起きた際、ポカリが私が飲んだものとは別に2本空になっており、ウィーダーインゼリーも2つ空になっていました。
うん、
ポカリとウィーダーを供え物に直してもらったのかなとおかしなことを思いながら帰路につきました。それにしても天井に張り付きながら視界から消えて、かけてくる際は死ぬかと思うほど怖かったです、
うん、
これは9年ほど前の話ですが、今は扁桃腺とお別れし健康な生活を送っております、最後に質問ですが、金縛りって仰向けの時にしかならないと思っているんですが、うつ伏せや横向きでもなるのでしょうか、金縛りにあったことのある友人はみんな仰向けでした、気になりますということでいただきました。
ありがとうございます。
まあ座敷わらしというふうに言ってますけれども、
うん、
だいぶ異形の形のなんか幽霊的なものだったと思うんですけどね。
ねそっくりな妖怪がいるの。
うん。
女性が
四つん這いの
になっ って、うん、天井から下がってるっていう、
うん、
これ天井下り天井下がりっていうんですけど、ちょっとね写真、うん、写真じゃねえ、間違えた、絵があるんで、
うん、
これどう似てない、すごく、
まあまあ
天井から下がってる女性、
手足が4つ、
そうそう、
まあまあそうね、共通点はかなりあるかもね。
そうっすよね。
180だってよ。
長い髪を振り乱した醜い老女が家の天井から逆さまでぶら下がった姿、夜中などに家の天井から突然現れるが、特に人間に対して危害を加えることはない。
ああ、じゃあ
ねえ
合ってるね、そこも、
うん、うん、ですってよ。
まあ逆を言うと、なんでこの人は座敷わらしって思ったんだろうって思ったけど、
まあいいことがあったからなのかな、つなげて悪いものが、
まあまあいいことあった
病が
から、まあまあね、
あれを見たのが、まあすっごい汗かいたからかもしれないけど、
いやまあそれが一番ね解熱としてはありそうな話だけど、
うん、
まあそれプラスその自分が飲んでなかった
あ、はいはい、
あのポカリとかウィダインが空になってたっていうのは、うん、まあまあちょっと不思議ではあるよね、
うん、
まあ、自分が無意識で飲んだとかもありえるだろうけど、
うん、まあ代わりに代わりにっていうか、その
お供え物みたいなね、
そうそう、それを飲んでっていう体を癒してもらったってことなのかな。
そんなにあれなのかね、病気治すっていうのもあんのかね。なんか座敷わらしってほら、どっちかっていうとお金増えるとかさ、
うん、
なんかそっちのイメージが俺は強いんだけど。
そうっすね、
病気とかそういうのもよくすんのかね。
病気にするっていう話はあるから、
あ、え、逆にするってこと、
食中毒にして家族みんな皆殺しにしたって話があるのよ、
座敷わらしが。
うん、そう、
うん、
抜けるときにね、家から抜けたら不幸になるから、
うんうん、
でそれでその食中毒で皆殺しにしたって話があるから、
うん、
だからもしかしたらそのかけることもできるんだったら、
まあ逆も
取ることもできるのかもね、
うん、なるほどね、
うん、すごいね、でもねこの体験、
まあこれはでも嫌だな。
じゃあ生で見たら
普通に怖えな、
ね、叫ぶわ。
180超える幽霊嫌だわ。
しかも女性、
うん、
かなりでかいっすよ
幽霊。でかいの嫌だな。
バスケットやれよ、
うん、
そんなやつは。
え、一番でかいのってあれ八尺様とか、
うん、
あの辺
言ってもあれって2メーターちょいなんでしょ。
十分でかいけどね
八尺って。
ああ、
違ったかな、こんなすごい大きくなかった
んだな。2メーターはでも超えてんじゃない。
超えてる超えてる
ぐらいじゃないの、そんな巨大。あ、まああれか、デーダラボッチとかそういうのも入れたらいるのか。
ああ、男女変わら、あ、変わ、男女全然関係なく言われたら結構でかいのいますよ。
うん、
うん、
でも普通に幽霊系って、
うん、
サイズってさ、
うん、
やっぱ人間サイズよね基本。
うん、そうだし、
死んだ時のサイズじゃないの。
キーの見たとしてもさ、
うん、
大きいの見たとしてもその昔の人ってすごいちっちゃいのよ。
うん、
その江戸時代とか戦国時代とかって150センチとかだからさ、
うん、
その人らから見た、しかも恐怖をうん、味わってる時にというか、それ怖がってる時みたいなものだからもっと大きく見えてるのよ相手が、
うんうん、
で本当はそんな大きくないと思うんですよね僕は。そのもの自体は、
はいはいはい、
うん、伸び上がりとかは大きいって書いてたけど、
なんかやっぱでもでかいって単純に怖いな。
まあね怖いよね、うん、うん、
あと怖いよ。あの金縛りは仰向けにしかならないって思ってるっていうことなんですけど、うん、そんなことないよね。もう少なくともここの投稿の時点でも何個かあったよ、まあね、確か、うん、うつ伏せでなってるパターンとか。
僕は仰向けでしかなったことないですけど、
横向きはちょっとそこでキープできるのかちょっと分かんないけど、
横向きで
できなくはないんじゃないかな。
金縛りになるとやばいって言うよね。
俺は、まあ、いないけどね周りでなったっていう人はね、う
ん、なんかで見たなそれ。
でも投稿とかではあるんで、
うん、
あると思います
ね。
はい、かなりあの怖いらしいですけど、
そうそうそう怖いっていう、ね、
マジで死が近づくというか、
うん、
これマジで死ぬんじゃっていう意識、あの息ができないからね、うん、うまくっていうのはあるらしいですけど、はい、という感じでございますんで、投稿こんな感じで終わろうかな。
はい、
はい、 はい、我々都市ボーイズ、あれやっております、 X やっております。 X で、最新情報を得ていただければと思います、はい、都市ボーイズで検索してください、あとはブログございます、過去のアーカイブはそちらに全部ございますのでそちらでお願いします。はい、都市ボーイズメールございます。都市ボーイズメール、都市ボーイズ02@gmail.com、 toshiboys02@gmail.com、 ご意見ご要望お便りお願いします。お仕事ご依頼は、ホームページの問い合わせフォームからでお願いします。以上でございます、
はい、
今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのはあなたの好奇心です。
イルミナ、イルミナ、イルミナ、
どうした、
どうした。